7月も最後の今日は日曜日ということになりました。暑さが本格的になってきましたですね。この暑いこの夏に、一体私は何をするべきなんだろうか。暑いと言って1ヶ月終わってしまうんですね、大体ね。夏は、8月は、今年ぐらいは一つこの暑いと一言も言わないで過ごしてみようかななんて思った瞬間にもう暑い、と言ってしまうようなものでありまして、実にこの精神的な弱さをですね、夏に一番痛感しますね。祈り合って、乗り越えましょう。祈り合ってですね、この暑い夏を乗り切っていきたいと思います。今日は、真犯人というテーマでお話をいたします。何か、推理小説のようなタイトルなんですけども、今日のお話の主人公はマルコの福音書の中に出てまいります、群衆あるいは多くの人たち、大勢の人たちと呼ばれている、まあ、群衆たちであります。最初に15章の1節から15節までをお読みいたします。マルコの福音書15章1節から15節までをお読みいたします。新改訳聖書では91ページになります。夜が明けるとすぐに祭司長たちをはじめ長老立法学者たちと全議会とは協議を凝らした末、イエスを縛って連れ出しピラトに引き渡した。ピラトはイエスに尋ねた。あなたはユダヤ人の王ですか？イエスは答えて言われた。その通りです。そこで祭司長たちはイエスを厳しく訴えた。ピラトはもう一度イエスに尋ねていった。何も答えないのですか？見なさい、彼らはあんなにまであなたを訴えているのです。それでもイエスは何もお答えにならなかった。それにはピラトも驚いた。ところでピラトはその祭りには人々の願う囚人を一人だけ赦免するのを例としていた。たまたまバラバという者がいて、暴動の時人殺しをした暴徒たちと一緒に牢に入っていた。それで群衆は進んでいって、いつものようにしてもらうことをピラトに要求し始めた。そこでピラトは彼らに答えて、このユダヤ人の王を釈放してくれというのかと言った。ピラトは祭司長たちが妬みからイエスを引き渡したことに気づいていたからである。しかし祭司長たちは群衆を先導して、むしろバラバを釈放してもらいたいと言わせた。そこでピラトはもう一度答えて、では一体あなた方がユダヤ人の王と呼んでいるあの人を私にどうせよというのかと言った。すると彼らはまたも十字架につけろと叫んだ。だがピラトは彼らに、あの人がどんな悪いことをしたというのかと言った。しかし彼らはますます激しく十字架につけろと叫んだ。それでピラトは群衆の機嫌を取ろうと思い、バラバを釈放した。そしてイエスを鞭打って後、十字架につけるようにと引き渡した。ここはイエス様の十字架刑が決まった裁判の記事でありまして、裁判官のピラトという人は総督、ローマの政府から使わされていた総督という立場にいた人でありました。まあ、皆さんもよくご存知の記事であろうと思いますが、ピラトは一生懸命イエス様を赦免しようといたしましたけれども、そのピラトの努力も虚しくですね、イエスを十字架に、イエス様を十字架にかけられることになったのは 群衆の声でありました。もちろんこの群衆を先導していたのは祭司長や律法学者、イエスを妬んでいた祭司長や律法学者であったわけですね。一体じゃあ誰が悪かったんだろうか。ピラトは最後に群衆の機嫌を取ろうと思って十字架につけたと書いてありますけれども、もし彼が、そこでもいややっぱり私はこの人を十字架につけることはできないと言って、無罪放免にしてやればよかったのだろうか、あるいはやはり何と言っても陰で糸を引いた祭司長や律法学者が一番イエス様を十字架につけた張本人と言えるんだろうか、それよりもやはり叫んだ群衆たちなんだろうかいう、その、誰に一番責任があるのか、誰が本当の犯人なのか、誰がイエスを十字架につけたのかということを考えてみたいと思うんですが、結論から言えばやはり群衆がこの一番大きなウエイトを占めていたということになります。でマルコの福音書を見ますと群衆という言葉が数多く出てまいります。で群衆というふうに訳されていなくても多くの人たちとか大勢の人たちと書いてあるところがたくさんあります。今日はちょっとそのあたりをたくさんあるということも証明するという意味ではありませんが、何箇所か開いていますか、かいつまんでお読みいたします。開かなくても結構でありますが、群衆がイエスのところに集まっていたということが、例えば3章の7節8節9節、これは一番最初の頃ですが、まとめたような形で書いてあります。それからイエスは弟子たちと共に湖の方へ退かれた。するとガリラヤから出てきて来た大勢の人々がついていった。またユダヤからエルサレムからイドマヤからヨルダンの川向こうやツロシドンあたりから大勢の人々がイエスの行っておられることを聞いて身元にやってきた。イエスは大勢の人なので押し寄せて来ないようご自分のために小舟を用意しておくように弟子たちに言いつけられた。もうあまりにも多くの人が集まってきてそのまま湖にこのなだれ込んでしまうということがないように船を用意させておられたというぐらいの人が集まってきたわけですね。あと5つのパンと2匹の魚の奇跡なんか見ますと男だけで5000人とか4000人とか書いてありますから、数万という群衆が集まってきていたようであります。これは最初の頃の記事ですけれども、5章の21節にもイエスが船でまた向こう岸へ渡られると大勢の人の群れが身元に集まった。8章の1節にもまた大勢の人の群れが集まっていたがとあります。2章を見ますと多くの人が集まったため戸口のところまで隙間もないほどになったと書いてありますね。イエス様がお家に行けばそのうちの中に人がこのなだれ込んできたというか、立水の余地もないほどに、隙間のないほどにすし詰め状態になるぐらい人が集まる。そうでなくても野外でも身の危険が迫るぐらい集まってきてるわけですから、すごい数の人たちでありました。そのように、他にもずっと6章7章8章とですね、群衆ということ、大勢の人がイエス様のところに集まってきたというふうに書いてあります。で彼らはなぜイエスのところに集まってきていたのか、そのお目当ては何であったかというと、イエスの奇跡でありました。1章の34節に、これはイエス様の一番最初の福音の宣教の最初の頃の出来事ですが、イエスはさまざまな病気にかかっている多くの人をお治しになり、また多くの悪霊を追い出された。そして悪霊どもが物を言うのをお許しにならなかった。彼らがイエスをよく知っていたからである。病気に苦しんだり汚れた霊に取りつかれて苦しんでいた人がたくさんいたわけですね。ですから、イエスのところにそういう人たちが集まってきました。連れてきた人もいたでしょう。またそれを見に来た人もいたと思います。 3章の10節にも多くの人の、まあ、それは多くの人を癒されたので病気に悩む人たちが皆イエスに触ろうとして身元に押しかけてきたからであると書いてあります。また6章の56節というところには面白いことが書いてあるんですけども、まあ、いちいち開かなくて結構ですけども、6の56にイエスが入って行かれると、その前から言いましょうか、55から言いました。その辺りをくまなく走り回りイエスがおられると聞いた場所へ病人を床に乗せて運んできた。イエスが入って行かれると村でも町でも部落でも人々は病人たちを広場に寝かせ、そしてせめてイエスの着物の端にでも触らせてくださるようにと願った。そして触った人々は皆癒された。まあ、これすごい奇跡というかすごい力ですね。着物の裾に触っただけで癒された。病院もあまりない、病院なんてものはまだない時代ですからね。その医療も発達していない時代ですから、病気で苦しんでいた人がたくさんいたと思うんですね。そういう人たちがイエス様に癒してもらおうと思って集まってきた。イエスはそういう群衆をただですね、癒したというだけではありませんでした。6章の34節を見ますと、イエスは船から上がられると多くの群衆をご覧になった。そして彼らが羊飼いのいない羊のようであるのを深く憐れみ、いろいろと教え始められたとあるんですね。羊飼いのいない羊、イエス様がどこに行っても群れがバーッと来るわけですよ。まあ、イエス様は羊飼いの役割ですね、ある意味では、まあ、どこへ行ってももう豪の衆のようにたくさんの人がこの集まってくる、そういう様子をご覧になってイエス様は哀れに思った。哀れんだ、かわいそうだなと思われた。そして彼らを教えられたと書いてあるんですね。教え始められた。病気を癒したり悪霊を追い出したりということはもちろんされてましたけれども、この羊飼いのいない羊たちに必要なのは教えである。癒しや奇跡は一時です。でも永遠に彼らを幸せにするのは教えなんですね。神の国の教えなんです。例え話を教え、また新しい律法を教え、まあ、そのイエス様の教えについてはご存知のようにイエス様は教えられました。群衆は哀れに思って教えられました。十章の一節にはイエスはそこを立ってユダヤ地方とヨルダン川の向こうに行かれた。すると群衆がまた身元に集まってきたので、またいつものように彼らを教えられたと書いてあるんですね。いつものようにと十章の一節に書いてあります。イエス様はもう行くところ群衆に取り囲まれて彼らを癒してそして教えて、そういう日々を3年間お続けになったんですね。まあ、今でも芸能人の人とか行くとこ人が集まってですね、大変だなとは思いますけども、そんな毎日何万人もファンが集まってくるというようなことはおそらくないでしょうね。まあ、ビートルズでもない限りは。イエス様はただ集まってきただけじゃなくて、彼らに働きかけて癒して教えられたんです。もちろんそれだけではありません。先ほどの6章やあるいは8章を見るとイエス様は彼らが空腹であるのをご覧になるとかわいそうに思って彼らのために奇跡を行ってわずかなパンで彼らのお腹を満たしたと書いてありますね。ただ教えだけ、この霊の糧を与えて心の糧を与えて、それによって彼らが永遠に幸せになるようにそう思われた。でもそれだけじゃかわいそうだから、やっぱり今日お腹の空いたまま帰らせるのはかわいそうだからと言ってパンを与えられた。本当にイエス様は 彼らのイエス様のもとに集まってこられた来た群衆を愛された、可愛がられたなと思います。ですから当然イエス様のところに集まってきた人たちはイエス様を大好きになるんですよね。そしてこの間あそこでこんなことがあった、あんなことがあった、いろいろ噂が立てばですね、またもっと多くの人が集まってくるでしょう。あの時にお腹いっぱいになったという噂を聞けばですね、お腹いっぱいの時じゃイエス様のところについていけば何か食べさせてもらえると思って集まった人もいたかもしれません。それだけではなくて彼らはイエス様の教えに驚嘆していたと書いてあるんですね。驚いていた。6章の2節に、安息日になった時街道で教え始められた、それを聞いた多くの人々は驚いていったと書いてあるんですね。驚いていった。イエス様のなさることはいつも驚きに満ちていた。その言葉も驚きに満ちていた。12章の12節には、彼らはこの例え話が自分を指して語られたことに気づいたので、これは律法学者祭司長たちのことですが、イエスを捕らえようとしたがやはり群衆を恐れたと書いてあるんですね。群衆を恐れた。最初は律法学者が手を出せなかったんです。群衆がイエス様のファンでしたから、イエス様大好きでイエス様のそばにまとわりついていましたから。そしてその群衆は11章の8節を見ると、イエスがエルサレムに来た時にそこに葉っぱを敷いてホサナと言ってですね、お迎えした、王をお迎えするように大歓迎してエルサレムにお迎えしたのであります。ところがその群衆が先ほど読みましたあの15章のピラトの裁判の席では十字架につけろと叫んでるんですよ。どうしてこんなことになっちゃったんでしょう。このピラトの裁判の時とまあ、はこれは金曜日ですね。エルサレムにお迎えしたのは日曜日、シュロの手術だから土曜日ですから、土曜日1週間ですよ。つい1週間前、いやあるいはエルサレムに来てからも人々はイエス様のところに集まってきて教えに驚いたと書いてあるんですよ。だから本当何日も経ってないんです。もしかするとこの裁判の直前までみんなイエス様大好きだったんです。ところがここでは彼らの様子が全く変わっている。表現する、君子表現するということがありますけど、まさに表現したという感じですね。実はこの前の14章を、43節を見ると、まあ、これは前にも読みましたが、イエス様がゲッセマネの園で最後の祈りをされた後、イスカリオテのユダが先導になってイエス様を捕まえに来ましたね。その時にも十二弟子の一人のユダが現れた。剣や棒を手にした群衆も一緒であったと書いてあります。群衆も皆、群衆は皆祭司長や律法学者長老たちから差し向けられたものであった。この群衆はあのイエス様のそばにつきまとってイエス様の行くところどこでも現れてですね、イエス様にご馳走になったり病気を治してもらったりした、あの群衆と違う人たちでしょうか。群衆パート2かなんかがいたんでしょうかね。それは考えられないです。同じ群衆なんです。同じ人たちなんです、まあ、おそらくそのうちの何人か律法学者祭司長たちに金をもらったかなんかして、また仲間を先導してですね、そのまた仲間がその仲間を先導してかなんかして、もしかするともう最後の方の一緒についてきたのは何があったかよく分からなかったかもしれない。でも誰か捕まえに行くぞ、悪いやつがいるから捕まえに行くぞ、でバーッとみんなで集まっていた、それはイエス様だ。 で、イエス様が捕まって裁判の席につけられた。つい昨日までイエス様に癒してもらって助けてもらって教えてもらった、イエス様に憐れんでもらったあの群衆が十字架につけろと叫ぶんですよ。ピラトはさっき読みましたように、これは最初は律法学者が妬みによって、まあ、妬みというのは柔らかい言葉に訳してますが、嫉妬ですね、嫉妬によって殺そうとしたということを分かっていたから、恩赦で、これ水越しの祭りってお正月ですから、ユダヤの慣例に従って恩赦ということがあったんで、イエスを恩赦で助けようと思った、ね、ピラトなんてのはもうちょっと気に入らないとどんどん人殺した人なんです。みんなに、ね、すごく憎まれてた、ユダヤ人にすごい憎まれた人で、そのピラトでさえイエスを救おうとしたのに、群衆はいやバラバじゃない、イエスを十字架につけろ、斜面はバラバだ、イエスを十字架につけると叫んで、そしてついにピラトはその群衆の機嫌を取ろうと思って十字架につけたんです。で、実は群衆を先導したのは律法学者や祭司長たちなんですけれども、じゃあ彼らがなぜイエスを殺そうと思ったか、なぜイエスを殺そう、イエスを妬んだのか、それはなぜだったでしょう。それは群衆がイエスのところに行ったからなんですよ。イエスが現れるまでは祭司長やパリサイ人はこのユダヤの群衆を支配してた、彼らを捕まえてたんです。イエス様のように行くとこ行くとこ人だかりができたわけではありませんけれども、彼らの言うことを聞いて、彼らはまさにこの群衆のスターだったんです。ところがポットでの新人が現れて、それが群衆をみんなさらってったんですよ。これまで何百年もかかって培ってきた彼らの地位が一夜にして瓦解した、ガラガラと音を立って崩れていった。そしてどんどんどんどん人々はイエス様の方に行く、イエスの教えに驚嘆する、イエスのなさることに感動する、民衆の心は向こうに奪われていく。彼らは妬みました。妬みの炎がメラメラと燃えて、そしてついにイエスを殺そうという、これすごい皮肉じゃありませんか。最初は律法学者がイエスを殺そうとした理由は群衆がイエスのところに行ったからです。だから群衆がイエスのところに行かなければそういうことは起こらなかったんです。群衆がイエスのところに行かなければ最初は律法学者がイエスを殺そうとは思わなかったんです。つまり最初は律法学者にイエスを殺させたその真犯人は群衆なんですよ。確かに彼らはそれで妬んだということは問題だけれども、イエス様のところに集まっていったのは群衆なんですよ。そして集まっていったのも群衆だし、十字架にかけると叫んでいったのも群衆なんです。彼らのこの無節操さというか、まあ、悲しいまでの愚かさ、それがイエス様を十字架につけたと、マルコはそういう姿を描いているわけなんです。ですから群衆という言葉ですね、これはあの群衆とか大勢の人とか訳されてますけれども、もともとのギリシャ語の本文は同じことは使われています。大勢の人という言葉が使われていて、それをまあ訳す人が場所に応じて群衆とか多くの人とか大勢の人とか訳し直しているんです。同じ言葉です。イエス様は彼らを愛して3年間それこそ眠る間も惜しんで彼らのためにもうできる限りのことをされたんです。でもその同じ人がですよ、だからイエスをつけろと叫んだその人のその中にはイエスに癒された人がいたと思いますよ。5つのパンと2匹の魚でお腹いっぱいにしてもらった人がいたと思いますよ。悪霊を追い出してもらって普通に戻った人がいたと思いますよ。その普通に戻った下でイエスを十字架につけろと叫んだんです。実にこれは恐ろしい記載しますね。しかしイエス様はこの群衆の愚かさというか罪深さというものをに気づいておられた じゃないかと思います。それは10章の45節を開いていただきますと、これは有名な言葉でよくご存知のところですが、10章の45節、マルコの10章の45節に、人の子が来たのも使えられるためではなく、かえって使えるためであり、次ですね、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるためなのです。ここで多くの人とイエス様がおっしゃっているこの言葉は、私たちはすぐにですね、これ世界中の人というふうに考えますけれども、ここで言われているイエス様が多くの人というのは、まさにイエス様のところに集まってきた多くの群衆のことなんです。そしてまたそれが意味が広がってですね、世界中の人という意味になっているわけですけれども、ここではまだ、ここで言う多くの人というのはイエス様のところに集まってきた群衆のことですよ。自分が来たのは彼ら、この大勢の群衆のために命を与えるためなんだ。彼らの贖いの代価とならなければならない。この罪深い群衆たちを神の怒りから救い得るのは自分以外にはない。そうですよね。よく考えてみると、もしまあですね、私が神様でこの地上の様子を見てたとしますね。イエス様、イエス様ってここ集まってきた群衆、3年間もう毎日のようにイエス様のところに集まってきた。安息日であろうが、普通の日であろうが、朝であろうが、晩であろうが、湖のほとりであろうが、家の中であろうが、イエス様、イエス様、わっさわっさ集まってきて、王様、王様ってこう持ち上げた。一夜にしてイエスを殺せ叫ぶものになる。神様をご覧になって、この群衆をどう思われるでしょうか。神の怒りが、義なる神の怒りがこの群衆に注がないはずはない。でもこの群衆の命を救えるのは他でもない、イエス様自身しかないでしょう。イエス様ご自身しか彼らの前に立ちうる人はいないです。父よ、彼らを許してください、彼らは何をしているかわからないでいるのですと言えるのはイエス様しかないんです。他の誰かがやってきてもダメなんです。主よ、彼らを憐れんでやってください。私が彼らの贖いの代価となります。私が彼らに代わってあなたの罰を受けますから、どうぞ彼らを許してやってください。一夜にして私を殺せと叫んでしまうようなこの愚かな群衆ですが、どうぞ憐れんでください。そのことをイエス様は十字架につくはるか前にすでに心に定めておられたのではないか。だから人の子が来たのも使えられるためではなく、かえって使えるためである。イエスが使えると言われたのは、それはただ彼らにお腹いっぱいにしたり、悪霊を追い出したり、病気を治したりして教えたりするだけじゃありません。彼らに永遠の命を与え、彼らを神の怒りから救うということが、彼らのために使えるということです。イエス様が使えると言われた時には徹頭徹尾ですからね。表面的な使えるということじゃないです。最後の最後までこの愚かな群衆に使えようとされた、その姿が十字架であるということなんです。最後に使徒の働きの2章の36節、これは今日の御言葉として挙げているものをお読みして終わりにしたいと思いますが、これはペテロの説教なんです。イエス様が天にお帰りになった後で、ペンテコステの日にペテロが説教したその言葉の一部ですが、ですからイスラエルのすべての人々はこのことをはっきりと知らなければなりません。すなわち神が今や主ともキリストもされたこのイエスをあなた方は十字架につけたの。このあなた方とは誰でしょうか。イスラエルの人だけでしょうか。このあなた方とは私のことでもあるはずです。なぜならば、私ももし2000年前にイスラエルにいていたら、同じようにイエス様の後を追っかけてたと思います。イエス様のところに行った、病気が治る、悪霊を追い出してもらえる、優しくしてもらえる、共になってもらえる、イエス様、イエス様、イエス様のところ行っていいことある、でもみんながイエスを殺せと叫んだら 自分だけイエスを殺すなと叫んでして、誰もいなかったんですから。誰もいなかった。誰もそこに立ちはだかる人いなかったんです。弟子も逃げちゃったんです。肝心な時にね、これ前にお話しました。群衆はそれで平気な顔してるんですよ。もうみんながやってるのは別にいいんじゃないか。もう何とも思わない。罪の呵責に耐えかねるなんてことはない。それがね、人間の罪深さですよ。一番恐ろしいところ。自分がとてつもなく恐ろしい罪、罪深さというだと思います。でもそのためにイエスは来られた。その私たちの前に立ちはだかって、これは羊飼いのない哀れな羊の群れなんだ、これは本当に愚かな救いようのないものなんだ、だから私が彼らに代わって神の怒りを受け、彼らをあがなうんだ、彼らを救うんだ、そう言ってこの地上に来てくださった。そして十字架にかかってくださったんです。イエス様は人々が、群衆が十字架につけろと叫んだ時に、この裏切り者とは言われなかった。お前たち誰のおかげで病気治ったと思ってんだ、お前たち誰のおかげで今日ここに生きていることができるんだ。イエス様はそのことは一言も知らずでした。ただ黙って十字架に向かわれた。その心の中にあるのは、その十字架につけろと叫ぶ声をイエス様は聞きながらですね、父を彼らを許してください、彼らは本当に愚かで何もわからない罪人なんです、そういうこの祈りの言葉で満ちていたのではないかなと思います。ですからイスラエルの全ての人々はとありますが、イスラエルはとってもいいですね、全ての人々はこのことをはっきりと知らなければなりません。すなわち神が今や主ともキリストともされたこのイエスをあなた方は十字架につけたのです。私たちが十字架につけた、私たちの愚かさが、罪深さがイエスを十字架につけたんだ。そういう意味では真犯人は群衆、マルコの描いている群衆だけではない、彼らと同じ行動に出たであろう全ての人類こそが真犯人であると私は思います。お祈りをいたしましょう。天のお父様、私たちのこの愚かさをイエス様は哀れに思い、これを決して非難したり蔑んだりすることなく、むしろ哀れんで、この本当に罪深いものではありますが、あなたはこれを許すために、あがなうために十字架にかかってくださいました。感謝をいたします。心から感謝をいたします。主を願わくば、この事実を私たちもまた同じようにイエス様を十字架にかけたのだということを、どうぞ心に刻ませてください。そして自分の罪深さを深く深く顧みて、悔い改めて、そして二度と人々の声に負けて、世の流れに負けて、また群衆の声にかき消されて、イエスを十字架にかけろと叫ぶようなことがありませんよ。イエスを知らないと裏切ることがありませんよ。いや、たとえ一人になり、たとえすべてのものが、すべての人々に逆らうことになっても、 イエス様はあなたを裏切るようなことがないようにどうぞ助けてください。そしてまた多くの人々、今日もまたあの時と同じように大勢の者が羊飼いのいない羊の群れのように右往左往しております。あちらに面白い話があるといえばあちらに行き、こちらにすごい人がいるといえばこちらに行き、本当に不安来道している多くの人々、主よ、彼らに必要なのはイエス様です。主よ、どうぞ私たちにそのことを語る口を与え、また私たちがイエス様の十字架を伝えることができるように力を与えてください。そして広き門から入り滅んでいく者が一人もないように、神様どうぞもう一度主を憐れんで私たちを用いてくださるようにお願いいたします。私がイエス様を十字架にかけました、どうぞ許してください。あなたは憐れみの神であり愛の神であることを感謝いたします。皆によってお祈りいたします。アーメン。